の雑談プレミアム。この時間は最近話題の本や注目の新刊について本の朗読を盛り込みながら著者や編集者にお話しいただきます。
こんにちは、新潮新書編集部の後藤裕二です。今週は先週に引き続き新潮新書、場当たり的が会社を潰すについて本の著者北沢浩太郎さんとともにお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この場当たり的が会社を潰すという本は、まあ、組織人であったり会社員であったりすると誰もが覚えがある、なんかうちの会社方針コロコロ変わるなとか、この数値目標ってよく考えると何なんだろうとか、どうもその君たちに任せるって言ってなんかいいように下に丸投げにしてんじゃないかとか、まあいろんなその働いてると不信や不満が浮かぶと思うんですけども、それをこう一本場当たり的っていうキーワードでつないで、でその原因と対策を説明した本。この本の第2章で場当たり的ではない人ってじゃあどんなもんなんだろうかっていう例として、北沢さんは昔野球やってらっしゃったからか戦略的なリーダーの例として巨人の川上哲治監督、V9 を達成した大監督というのか名監督を挙げてらっしゃいますよね。
僕にとって衝撃だったのは、僕は京都出身なので阪急ブレーブス西本監督ですね、率いる阪急ブレーブスの、まあ、子供会にも入ってましてファンでしてね。ところが日本シリーズで5回挑戦してコッパみじんに5回とも負けると、でなんでなんだろうとずっと思っていたんですけども、リスナーの中に覚えてられる方もいらっしゃるかもしれませんけど、決断っていう番組がありましてね、これは小島昇さんの原作で太平洋戦士を番組にしてる、そういう番組なんですけども、そこの最終回がなぜか関係がない川上さんが出てきて、川上さんが自分はこういう風な思い、こういうような戦略で巨人軍を強くしたんだっていう回があって、その回を見て、あ、なるほどと、ここまで考えてるんだったらこれ西本さんも勝てないやっていう子供の頃にすごく思って、そこから非常に興味を持ったっていうのが。
それ子供の頃のテレビ番組なんですか？
そうなんです。小学校多分ね5年生か6年生だったと思うんですが、子供心に非常に鮮烈に覚えてましてね、太平洋戦士の中で日本の軍隊がいかにしっかりものを考えてやっていたか、もしくは考えなかったかというような番組なんですよ。
なぜか最後の方でその川上さんが出るパートがあったんです。
最終回だけ野球が出てきて、なんでなんだろうというふうに思ったんですけども、非常に鮮烈でした。
そこでも川上さんはこの本の中でも紹介している戦略というか大きな方針、とにかく絶対に勝つっていうような話をなさってたんですか？
そうですね、絶対に勝つという思いの中でどういう戦略を考えたんだとか考えるんだとかっていう話をされてた記憶はあります。
本の中でその川上さんを例として出した理由っていうのは、つまり川上監督は絶対に勝つっていう大きな目標もしくは大きな方針を打ち立ててて、全ての作戦とかはそこから派生して生まれていくっていう仕組みになっていて、だからこそ強かったっていう解説だったと思うんですけれども、
通常はコテンパンに負けてしまいますとね、相手のことは嫌いになるのが結構日本人の性質かもしれないです。僕は逆に、なんで川上さんはそんだけ強い軍団を作ったんだろうっていうふうに子供の時から非常に興味があって、そこに対していろんなところで言われているようなことだとか本だとかを読んで、そういう思い直したっていう感じですかね。
最初この原稿をこの部分を読んだ時には、プロの監督だから絶対に勝つって思うって当たり前じゃないのと、12球団どこだってそうじゃないのって思ったんですけど、川上さんの場合はその絶対っていうのの強さ、絶対度が異常に強かったってことですかね。
そうですね、多分その思いから戦略をしっかり練るというようなことに彼は思いを馳せた、もしくは思いを致した、まあ、そんな感じだと思いますね。
その頃のプロ野球は必ずしも何が何でも絶対に勝つのだってやらなくてもよかったチームもなきにしもあらずだったわけですよね。
そうですね、興行だったと思うので、多分お客様が入れば喜ばれればそれでよかったみたいなところがあって、4番バッターの言う通りに監督が逆に動いてしまうとか、ピッチャーのエースの言う通りにローテーションを組んでしまうとか、まあそういうことあったと思うんですよね。それが川上さんはそうじゃなくて、勝つことこそファンサービスだところを強く思ってられたような気がしますね。
スター選手 が一番偉いチームみたいなのって確かに多分あったんだろうなと思うけど、それは会社でもなんかありそうな、つまり一番できる社員とか一番できる部署が会社全体を振り回しちゃうとか、悪い意味でリードしちゃうとかってことがやっぱりあるんですかね。
と思いますね。やはり営業マンで非常によく売れる人っていうのはわがままになっていきがちですし、それを上司は容認するっていうことがあるような気もしますね。
北澤さんがそういう営業マンだった時代ってないんですか？
少なからずあるような気はしますけども、ただやっぱり僕も組織を持つようになって、あ、これじゃダメなんだというような感じがしたので、まあ、リクルートの場合はマネージャーになるまでの期間が短いですので、なってからが長いので、急激に組織っていうことをすごく意識して行動するようになったような気がしますね。その下りっていうのも書いてますけども、部下にコンコンと言われてこのままじゃダメだというようなことで自分を変えたっていう経緯があります。
本の中でまだ管理職として今一つ修行が足りなかったというか、ちょっとまだキャリアの浅かった北澤さんが部下にキレられたって話出てきますもんね。
当時のリクルートの場合は係長っていうか01っていうんですけども、電話番号が一番なんで、そこが一番忙しいんですね、うん、要するに指導もしないといけないし業績も稼がないといけない、横綱取りと同じなんですけども、そういうところを経て管理職に昇進できるっていう風な仕組みになっていたので、ものすごくその時は忙しくて、まだ管理職じゃなかったんですけど、本当はリーダーとして動かないといけないっていう時にかなり業績に縛られてというか、業績を上げないといけない立場だったので、そういうふうに動いてしまったっていう感じですかね。
やっぱりなかなか川上監督のような名監督であるとか名管理職がいなかったら組織は場当たり的になっちゃうってことは、まあ往々にしてあるっていうことだと思うんですね。その辺の事例も本では紹介しているんで、そのくだりを今週も辻アナウンサーに読んでもらいましょう。
組織内の常識を疑え。まず気をつけるべきは常識の罠です。多くの会社や組織には内部で共有されている常識が存在します。これは内部にいるとそれが普遍的な真理のように受け止めてしまいがちですが、実はほとんどが一種のローカルルールに過ぎません。極端な例を挙げれば、お客様は神様ですという会社もあれば、客はカモだと思えという会社もあるはずです。売上よりも利益が大事だという会社もあれば、利益よりも持続性を重視すべきという会社もあるでしょう。社員のマネジメントに関連して、働き方改革のためにまず残業を減らさなければならない、パワハラ・セクハラを指摘された社員は管理職失格という会社もあれば、働き盛りの社員は残業して当たり前、世間のハラスメント批判なんか知ったことかという会社も残念ながらあるのです。多くの場合これらはその会社や組織の性質、歴史やトップの考えによって培われたものであり、どれが正しいとか正しくないとか一概に言えるわけではありません。もちろん詐欺やハラスメントは許されませんが、問題は人がこうした抽象化して一般化されたものを真実と考えてしまいがちな傾向があるということです。結果としてこれが場当たり的な言動を誘発します。例えばパワハラ・セクハラを指摘された社員は管理職失格というのが強い常識となっている会社を想定してみます。 A さんが社内である人が部下を叱りつけている様を目撃したとしましょう。その物言い、声のトーンが A さんにとっては少々不愉快なものでした。ここで A さんは彼の部下から彼は仕事に厳しいと聞いたことがある、私に対する発言も厳しめなことが多いというように考え始めます。さらにあの人にはパワハラ体質があると考えを進め、そういえば彼の部署はこの数年業績が下がっているとなり、それも彼のパワハラ的なマネジメントが原因ではと結論付ける。そんなバカな話あるかと思われるでしょうか。でも意外と会社の中での評判や空気といったものはこの程度のことで決定づけられるのです。
その会社で当たり前だと思われているような常識っていうのが、実はその会社のローカルルール、その部署のローカルルールになってしまっていて、それが場当たり的な温床になるっていうのは非常に分かりやすい話だと思うんですけども、ご自身もその幹部時代にそういう経験なさったって話がここで出てきますよね。
そうですね、僕は戸座まで行っているので、
外部から途中入社した会社の話ですね。
そうですね、そのローカルルールっていうのがあって、部下の方はそのローカルルールに非常にやっぱこだわって、一生懸命やってることは間違いないんですけども、こだわってやっている、僕はそれを変えないといけない立場だということで、そこでこうジレンマがあって、その言うことを聞いてしまうと僕の仕事っていうのができなくなる、でもここでそれを変えてしまうということになると、その常識にこだわっている部下はなんでだというような話になる。まあ本当にちゃんと話せばいいんですけども、なかなか組織が大きくなったりとか立場がこの上になると、そういうような会話みたいなものにやはりかける、もしくは距離が離れているとかけてしまうって、こういうようなことになって、本部にあるような形になってしまったということでしょうかね。
これ難しいのは、その会社の常識とかローカルルールっていうのは、いい意味でのそこの伝統とか文化になってる場合だってあるような気もするんですけど、それとこの良くないローカルルールとかの差とかってどういうもんなんですか？
良くないいいとかっていう問題ではなくて、コントロールすべきだっていうことなんですよね。これ個人でもそうなんですけども、自分のやはり習慣、自分の価値基準みたいなものっていうのはもちろんあった方がいいわけですけども、あってそれをいい方に向けるっていうことは非常に重要ですが、悪い方向へ向けてしまうとそれが悪い方向へ行くと。例えばリクルートの場合なんかですと、とにかく成長するんだと、追いつけ追い越せっていうことが価値基準になっていたので、これをうまく運用すると競争に勝つということになりますし、それが間違った方向へ行くと、ああいう事件みたいなものに動いてしまうということだと思うんですね。はい、
そういうルールがローカルなものであるとか、どういうルールがあるってことを自覚してなきゃいけないっていう、
そういうことですね。自覚してそれをコントロールするっていうのは非常に大事だと思いますね。
なるほど。本の第3章だと、今度は場当たり的を回避するためには営業ロジックというものを理解することが有効だっていうふうに書いてらっしゃるんですけど、
はい、
営業ロジックってあんまり一般には分かりづらいと思うんで、簡単に説明していただけますか？
これはトップセールスと言われているような人たちが概ね体の中に体現しているような共通のルール、ロジックみたいなものを営業ロジックと僕は呼んでるんですけども、これはなぜかというとですね、僕の営業の捉え方っていうのは、売るということだけではなくて、業を営むというふうに書きますので、ビジネスそのものを営業というふうに捉えていて、つまり顧客価値創造、お客様から見た時にいかに違いを作るのかということですとか、中堅中小企業だとマーケティング活動、宣伝とかはできないわけですから、広告みたいなことですとか、ここで何を売ってるかとかっていうようなことですとかっていうことを説明することですね。それと売りというですね、行為がですね、全部総称して営業と、ビジネスそのものっていうのを営業というふうに捉えているということなんですけども、そこで、まあ、要するにビジネスそのもの、まあ、業を営むということになりますと、人の営みみたいなものがクローズアップされてくるんですけども、人間社会というのは切磋琢磨が基本ですので、その切磋琢磨された進歩の思考とかですね、ノウハウが営業ロジックということになっていくというふうなことでしょうかね。
全然業種も違いますけれども、僕は営業をやったことないんですけれども、この営業ロジックの下りを読んでいて、なるほどなと思ったのは、例えば相手に興味持ってもらうところまではできる人がいるし、契約できそうだってとこまで行ける人もいる、うん、でも本当にできる人は契約をちゃんと反抗させるまでを気を抜かないでやって、なおかつアフターフォローもやって、次の契約にも結びつけるっていうような、全部のプロセスをちゃんとできる人じゃないと実績っていうのは上げられないんだっていうようなことを結構強くおっしゃってますよね。
そうですね、はい、
そのプロセスをちゃんと通して成功させるっていうことが、場当たり的ではない思考法とか行動っていうものを身につけるのに役立つっていうのは、そういう主張ですよね、ここで書いてるの。
そういうふうに一つの側面から見ると、うん、今後藤さんがおっしゃったように、最初の段階お客様に気に入られてとか、お客様がこいつとやりたいっていうふうに思ってもらって、契約 成し遂げるまで、もしくは契約を成し遂げて、その後また発注しようというふうに思ってもらうまでの間、ずっとそのお付き合いをしている、その人間と人間のですね、非常に昇華されたというか、人間の営みみたいなものにですね、非常に営業の卓越したっていう人は、かなりの部分でですね、物事を深く致していると、僕の言葉で言うと、言うんですけども、やっている。で、そこにいろんなロジックがですね、まあ、方法、ノウハウみたいなものが出来上がってくると。で、それを人生と同じですので、生かしていくっていうようなことにつなげられるのではないかっていうふうに思ったわけですね。
ところで、経営者の強い思いの下で正しい戦略を練るには何が必要なのか、それについて書いた第4章の下りを再び辻アナウンサーの朗読でお聞きください。
知識とは使える情報。強い思いから正しい戦略を作るには3つの要素が必要だと私は考えています。研修などでは強い思いを戦略に落とし込むにあたっては、知識、価値基準、顧客価値を仕組みとして取り入れる必要があるとお話しするようにしています。これをもう少し分かりやすい言葉で言えば、1、知識の蓄積と運用、2、価値基準、習慣のコントロール、3、能力の開発という3つの要素を備えていないと、いくら強い思いがあっても正しい戦略を練ることができなくなるのです。ソフトバンクでの経験をもとにご説明しましょう。当時のソフトバンクの孫さんの強い思いは、通信会社で日本一になるでした。本音は世界一だったかもしれません。これを実現するための戦略を練るには知識が必要だといえば当たり前だろうと思われるかもしれません。ここで注意すべきは、単なる情報とここで言う知識とは別物だということです。私の言う知識とは、その情報を自分自身で消化して使えるようにしたものということです。使えない情報はいくら持っていても戦略を練るためには意味がありません。むしろ邪魔になることさえあります。通信会社で日本一になるために企業として必要な知識は膨大です。営業に関する知識、法律に関する知識、さらに最新の技術に関する知識等々、これらを貪欲に摂取し蓄積をし続けなくてはいけません。企業全体として学び続けることが求められていました。その姿勢は当然個々の社員にも求められていました。厳しい環境でしたが、それに耐えられる社員が必要だったわけです。
今のところは北澤さんがソフトバンクで特に経験したことをもとに正しい戦略を練ることを分かりやすく説明された部分だと思います。経営者や上司が社員に強い思い、あるいはビジョンとかミッションを理解させるためには何が必要なのか、そのことを書いたくだりを朗読でご紹介しましょう。
いいストーリーの必要性。経営者や経営陣、上司たちはビジョンやミッションを社員など構成員全員に理解してもらおうとするならば、それに対応するストーリーをふんだんに用意しておくことを考えましょう。なぜこれを目的とするのか、そのためには何をすべきか、それが達成されることで何を得られるのか、そのために各人は何が期待されているのか、これを一つの流れ、すなわちストーリーで説明できなければいけません。いいストーリーは自分が置かれている状況について理解を深めるのみならず、その先の筋書きを予測し、自分が担うべき役割を知ることに役立つからです。この場合、それぞれの人は先の筋書きや役割については自分を主人公として考えます。ここが重要なのです。つまり、人から押し付けられた結論ではなく、自分で行き着いた結論を手にすることになるのです。子供の時に勉強しろとか努力しろとか 直接的に言われるよりもウサギとカメやアリとキリギリスなどの童話を読んだ方が努力の重要性を学べたのではないでしょうか。こういう童話は物語を読んだ子供が、そうか、怠けているとろくなことにならないんだなと自分で結論を出せるように工夫されているからです。安全を徹底させるのに安全という言葉を100万回言うより、それを怠ったばかりに人が死に家族を悲しみが襲ったストーリーを1回話す方が皆の襟を正すには十分なことになるはずです。ストーリーにはそんな効用があります。
ソフトバンクにはいいストーリーがあったんですか、これは。
そうですね、やっぱりあんな小さい会社からここまで大きくなるっていうのは、いろんなストーリーがあったっていうことになると思いますね。特に孫さんのいろんなストーリーがあるんですけども、よく言われているのが、極貧から非常に苦労されてあそこまで行かれたっていうことのストーリー、あれを話すだけでも謙虚さとか人の優しさとか挑戦し続けることの大切さとか、そういうのを社員は身に染みて感じるっていうことになるかっていうふうに思うので、彼もストーリーテラーっていうか、ものすごくそのストーリーを大事にしてると思うんですけども、それを聞く社員はですね、ものすごく感銘を受けて共感し、よしやるぞっていう気持ちにみんななってるんじゃないでしょうかね。
経営者であるとか部長であるとか課長でもあっても、何らかのその自分の仕事に関わるストーリー、何か物語性のある戦略であったりとか自分の思いとかっていうのを語れないと、これはやっぱりそういうものを全然持ってないとまずいんですか。
いや、そういうことではなくて、戦略をしっかりまず練る、はい、自分の思いから、でそれを戦術にしっかり落とし込むっていうのは非常に重要なんですけども、それを多くの人に伝えるためにはそのストーリーがいるっていうことですね、うん、なぜかというと、ストーリーで話すことの良さっていうのは、自分ごとのようにして受け止めてもらえる。これも本に書いてると思うんですけども、自分ごとのようにして捉えられないと、多くの人からですね、共感をなかなか得るってことは難しいですね。一人ずつにこう指示するっていうのは、もうどんだけ時間があってもできませんので、多くの人がなるほどというふうに自分ごとに捉えて動いてもらう、これがストーリーの良さということですので、上司はそういうストーリーをたくさん持ってるってことは非常に重要だということはですね、間違いないと思いますね。
なんかでも自慢話と紙一重のような感じもしちゃうけど、どうなんですかね。
それはおっしゃる通り、自慢話はあんま人は聞いて納得しにくいですね。むしろ失敗談ですね、こちらの方は非常に聞く耳を持つ、もしくは成功談の方は人の成功を話していただくというのは、非常に聞く耳を持つということにつながるんじゃないですかね。
2週にわたり、新潮新書、場当たり的が会社を潰すについて、本の著者北沢光太郎さんと共にお送りしました。お相手は新潮新書編集部の後藤裕二でした。北沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本の雑談プレミアム、来週も最近話題の本や注目の新刊について、本の著者や編集者にお話しいただきます。番組サイトに本の情報を掲載しています。ぜひご覧ください。